I'm very, very thankful to God for the opportunity to be with you today.
私はあなた方と共に信仰告白について考察するそういう機会を与えられて大変に主に感謝しております。
And the discussions that some of us had over lunch were very encouraging.
私が何人かの人たちと昼食を交えて話したことからは非常に感謝しまた励まされました。
And thank you for obviously listening very carefully to what has been said.
私の講義を熱心に聞いてくださって本当に感謝しています、皆様に。
I will try to leave some time for questions at the end of our session.
この午後の講義後半にある程度質疑応答の時間を持ちたいと思います。
So I would urge you to write down your questions so that you can ask them when the time comes.
ですから、講義を聞きつつ質問事項を書いてくだされば助かります。
Now let's come back to our study.
さて、講義を続けましょう。
We've seen that the Christian creed has two elements, one God and one Lord.
今まで講義で私たちはキリスト者の信仰告白には2つの要素があるということ、すなわち唯一の神、そして唯一の主という要素があるということを検討しました。
Now I want to show you how the apostles expand that truth.
ここで使徒たちが新約聖書を通しこの2つの要素をいかに拡張しているかということを見てみたいと思います。
And the next step is to demonstrate the place of the death and resurrection of Jesus.In a Christian confession.
次に私が考察したいのはキリストの死とそして蘇りについてです。
Now, you know from reading the New Testament that the historical nature of the resurrection of Christ is emphasized in many, many places.
新約聖書を読むうちに皆さんもキリストの死の事実は賢くで証言されていることがわかると思います。
When the apostles preached in the Mediterranean world, they preached that Jesus really and truly rose from the dead.
人たちが説教したときに彼らはイエスが確かに死なれそして蘇られたということを強調しました。
And this of course implies two very important things.
当然のことながら2つの重要なことを教えてくれます。
On the one hand, the historical nature of his death.
一つはイエスが歴史的に確かに死なれたということ。
You maybe remember in 1 Corinthians chapter 1.
第一コリントの一章を見てくださると、わかると思いますけれども。
That Paul speaks of the centrality of the cross.
パウルはキリストの死が中心的な真理であることを語っております。
To the Jews, it was a stumbling block because of weakness, and to the Greeks, it was foolishness.
しかし私は十字架に疲れたイエス、キリストを述べ伝えるのです。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かです。そういうふうに受け取られていました。
After the Babylonian exile, I said that the Jews became, their great sin was self-righteousness.
バビロン捕囚後にイスラエル人たちの一番の問題は自己義認だということを申しました。
They were very proud of their physical descent from Abraham.
彼らは自分たちがアブラハムの子孫であることを非常に誇りに思っておりました。
They believed that they were the greatest people on earth.
彼らは自分自身がこの地上で一番優れた民族だということを自慢しておりました。
And that when Messiah came, he would conquer the nations and bring Israel to prominence in the world.
そして彼らはメシアが来た時に、そのメシアが国々を征服し、イスラエルの民を解き放つということを信じておりました。
When the apostles preached that Christ died, the Jews saw that as a sign of weakness.
人たちがキリストが死なれたという事実を目にしたときに、これはメシアではなく、なぜかというと、このような弱いものがメシアになるはずがないというふうに認識しました。
And they stumbled over this weakness.
その事実に彼らはつまずきました。
How could a weak man conquer Rome?
どのようにして弱いものがローマ帝国を征服するのか。
And so they wouldn't believe in Jesus.
ということで彼らはキリストを信じませんでした。
Paul says to the Greeks,The cross was foolishness.
パウロはここで十字架は異邦人にとっては愚かであると言っています。
I imagine this in the context of Paul's visit to Athens, recorded in Acts chapter 17.
この箇所を読むときに私は使徒行伝の17章の記事にあるパウロがアテネ人を訪問したときのことを思い出します。
Do you remember Luke tells us that these philosophers spent all of their time talking about ideas.
ここの箇所でアテネ人たち、哲学者たちはいろいろな考えについて議論し合ったということが書かれています。
And when Paul came and preached the death of Christ to them, they mocked him.
パウロがキリストの死について解き明かしたときに彼らはあざけりました。
I try to put myself in their seat as they listen to Paul.
私はパウロをアテネ人たちのようにパウロの説教の聴衆者となって見たらどうであるかということを考えます。
And I imagine that their thought process went something like this.
そして自分は聞きながら彼らの考え方というものはこういうものであると思います。
Paul, you're telling me that I have to believe in the death of a man who was killed years ago and far away.
あなたは私たちに何年も前に遠くの場所で死なれたものについて信じようと私たちに言うのか?
And if I understand the facts,He was condemned by the rightful political power of his day.
私の見るところ、その人は政治的な理由によって殺されたんではないか。
You want me to believe in a criminal who died.
私に犯罪者を信じろというのか。
And then you want me to believe that he rose from the dead.
さらに死んだだけではなく、蘇られたということも信じろというのか。
Paul, that's foolishness.
それは非常に愚かなことだ。
You see, that's how they would have thought.
多分そのように彼らは考えたんでしょう。
Because they were looking for the great idea to save them.
なぜかというと、ユダヤ人たちは彼ら自身を救う方を待ち望んでたからです。
Not the acts of a man who was crucified, on a cross.
十字架にかかって死なれた者のことではありません。
Now, despite the unbelief of both the Jews and the Greeks,
ユダヤ人とそれからギリシャ人の信仰にもかかわらず、
It was essential for the Christian church to proclaim the death and resurrection of Jesus.
クリスチャンにとってキリストの死とそれから蘇りを信じることは非常に大切でした。
Let's notice how this was put together in a confession of faith.
さてこれがどのように信仰告白という形で表現されているか見てみましょう。
In 1 Corinthians chapter 15.
まず第一に第一コリントの15章。
Would you read, please, Nobu, verses 3 through 8?
第1コリント15章3節から8節までお読みします。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に従って3日目によみがえられたこと、またケパに現れ、それから十二弟子に現れたことです。その後、キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中の大多数のものは今もなお残っていますが、すでに眠ったものもいくらかいます。
Verse 3 begins with language that reminds us of what Jude said.
3節を見るとユダが書いている表現を思い起こします。
Paul says, I delivered to you that which I received.
私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは私も受けたことであって次のことですと彼は語っています。
You remember we said that this is one of the characteristics of the faith.
これが信仰告白を特徴づけるものだと先ほど申しましたことを覚えておいででしょうか。
And it's one of the reasons that we believe that this was a confession recited in the early church.
この箇所を通し、初代教会の信者たちが信仰告白をしたんであろうと考えるのは、ここに理由があります。